おはようございます。今日はエゼキエルの37章ですけども、前回36章を学んだ時には、イスラエル その土地が回復するという話がありました。ずっと荒れ果てていたんだけども、そこに木々が生えて、人が住むようになって、その人が住むために必要な食料を生じさせるって、それぐらいその豊かな、地になるということをエゼキエルを通して神は予言なさいました。で、今回37章というのは、国としてイスラエルの国が回復するという、予言というのは基本的に約束ですね。神が語ってくださることはこれからこうなりますよという、その約束が37章で書かれています。で、国が、回復するには2つの要因が必要です。2つのことが、もちろん人がそこに住まないと国になりませんね。で、イスラエルという、その国というのは、もちろんそれで人がいれば存在するんですけども、でもここで言うそのイスラエルというのは、その神の民としてのイスラエルですから、今、イスラエル国として存在している国というのは、なんていうんですかね、神が約束している、そのザ・イスラエルとは、ちょっとというかだいぶ違います。で、神がここで37章で約束しているイスラエルは、その政治的というか、この国として形がなっていくというだけじゃなくて、もう一つその霊的な回復があります。で、国として、その神の民として、神が神とされるその国というのは、人がいるし、また霊的な神との関係が回復するという必要もあります。で、そのようになっていくんだ。人が住むようになって、そしてその人が変えられていって、霊的にも変えられていって、神との関係が正常になっていくという、予言がこの37章には書かれています。予言というか約束です。が書かれています。で、このことを通して、私たちもまた、その、神との関係に回復が与えられるということを学んでいきたいというふうに思っています。では、一言祈ります。天のお父さん、今日も御言葉を通してあなたのことを学ぼうとしています。あなたの真理について、あなたのご性質について学ぼうとしています。どうぞ私たちをお助けください。頭だけの理解ではなくて、知識だけの理解ではなくて、どうか聖霊が与えてくださるこの深いところで、心に刻まれるような私たちの考えとか私たちの思いが今日学ぶことによって、あなたが願っておられるように変わっていくような理解をどうかお与えください。お願いします。自分の肉の力で、自分の理解力によってだけではなくて、本当に聖霊が与えてくださる深い理解も与えてくださいますように、お願いします。また、御言葉を分かち合う私に、どうか力を与えてください。あなたの知恵を、知識を与えてください。そして、このエゼキエル37章で、あなたが語っておられることを、まっすぐに語ることができますように、分かち合うことができるように私をお助けください。お願いします。今日も皆であなたを待ち望み、あなたに期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。まず一節、お読みします。主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。で、エゼキエルのことですけども、その神の御手が上にあったと。また、神の霊によって連れ出されたというふうにあります。で、連れ出されて、谷間の真ん中に置かれたんだって。で、これは、その、幻のことを言っています。私、たまに夢を見ます。全く、わかんないところにいるときもあれば、その、私の知ってるところにいるときもあります。私の知らない人がそこにいるときもあれば、私の知ってる人が、その夢の中に出てくることもあります。基本的にあまり私が普通に見る夢には意味がありません。空飛んだりするから。それが実現するとか、それに意味があるとか、空飛ぶ夢見たから私はみたいな、そんなのはないです。けれども、この幻というのは夢とちょっと違って、考えとか思いとか感情とか、もっと夢よりもはっきりしたもの。明らかにその意識があって、で、明らかにこれは神が与えたものだという、その、 なんていうんですかね、信仰が働くもの。そういうのを幻って言うんですよ。で、その幻の中にエゼキエルはいて、その幻の中で自分が谷間の真ん中に立ってたんですね。だから実際にその気がついたら本当にその谷間の真ん中にいたとかそういう話じゃないです。その幻の中で夢のようなもっとはっきりとしたものの中でその情景をまたこの神の声を聞いてるわけです。で、1節の途中から後半からいきます。2節まで。そこには骨が満ちていた。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。異様な光景ですね。できたらこんな夢みたいなのは見たくない。気持ち悪いじゃないですか。自分が谷間の真ん中にいて、そこら中にその骨が満ちてるんですよ。で、その谷間中に骨が満ちてるということは、その遺体というのは、その骨というのは、ちゃんと墓に収められなかったということです。で、正しく埋葬されないというのは、まあ、現代でもそうかもしれないですけど、特にこの、ユダヤ人たちの文脈の中で、その時代背景の中では、その死者に対する侮辱なんですよ。誰か、その悪い、敵の王様とかを、殺して、で、それを、その、城壁とかに吊るしたりするんですよ。ちょっと気持ち悪いですけど。で、そうやって正しく埋葬しないんですよ。で、ある程度晒したら、そしたら、その城壁の外に捨てるんですよ。そしたら、その、獣とか鳥とかが来て食べるから。で、そうやってその、ほっぽり出されたものが、その、侮辱を与えた。まあ、その人からすると、恥ですよ。そのような、その、されたら、その、野に、白骨化した、その、遺体が、あって、で、それがずっと長く放置されると、干からびていくわけじゃないですか。だからそこ、エゼキエルの目の前にあったその骨というのは、ずっとその昔から、昔にその亡くなった人で、で、それでもう散々食い物にされて、獣とかに。で、それで長い時間がかかって、干からびてしまったカラカラな骨っていうことになります。3節、その骨を前にして、神はエゼキエルに質問します。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私がその幻を見たとして、そして神がその幻の中でこの質問を私にしたとしたら、私は即答です。いや、無理っす。だって、誰かはわかんないし、そんなたくさん骨があって、誰の骨かわかんないような状態なのに、そんな、それが生き返るなんて、それに何かが起こるなんて、いや、到底考えられないから、千尋、これらの骨は生き返ることができようかって言われたら、いや無理っすっていうふうに即答してしまいがちです。というか、私なら即答してしまうでしょう。けどもエゼキエルは、いや無理っすって言わなかったんですよ。なんて言ったかっていうと、私は答えた、神、主よ、あなたがご存知ですと答えました。その干からびてしまった骨を前に自分が何もできないということは明らかです。明白です。誰が考えてもそうです。エゼキエルだろうと誰だろうと、その乾いた骨に関して対して何かすることはできませんし、ましてや、その干からびた骨が生き返るなんて、その、できるわけないですよ。けれども、エゼキエルには、自分には何もできないということは明白だった上にというか、それに加えて、しかし神には何でもできるという明白な信仰があったんですよ。だから、カラカラに干からびたような骨を神がどうなさるかわからないので、無理ですとか、こうですとかっていうふうに、いや、なんとかなりますみたいな、そんなことは言わなくて、いや、ただあなたがご存知ですというふうに、エゼキエルは答えました。私もいろんな状況の中で、その神の予言してくださってる、御言葉によって約束してくださってることを、その聖霊によって、その思い出したりするんですよ。例えばその自分が犯してしまった罪とか失敗してしまったことを思い巡らしてがっかりしているときに、その罪をイエス・キリストが負ってくださったんだって。だからその許しを受け取りに十字架の前に出てきなさいと言われるときに、干からびた骨のように見えるんですよ。いやもうこんなことを何度も何度もしてしまった私は無理ですって。私は神に捨てられてもおかしくないです。またなんか自分にとって腹立たしい人がいたりして、 その人のことを許しなさいとかってなんか聞くんですよ。そんな人を許すなんて、私にとっては干からびたその骨が生き返るようなことだったりするんですよ。忍耐することとか、その周りの人が成長するために自分をその自制するとか、そういったことっていうのはもう自分のこの現実からかけ離れすぎていて、干からびた骨がなんか生き返るぐらいの感覚になったりするんですよ。だから無理ですって言うんですよ。神を意識してないと、その、いや無理ですよっていうようなその状況の前に、いやあなたはご存知ですなんて答えは出てきません。自分にはどうしようもないから、どうしようもないですって答えちゃうんですよ。だけど、神がそのどうしようもない、私にはどうしようもない状況の中で働いてくださって、私に助けを与えてくださって、私に思いを与えてくださって、私に愛を与えてくださるのであれば、何か起こるかもしれないというような神に対する信仰があったら、いや私には無理だけど、でもあなたがご存知ですという答えになってくるんですよ。そこには希望があるんですよ。希望すらあるんですよ。自分の目の前にもうこれは無理でしょうって、自分の力ではどうしようもないというその状況を前に希望すら持てるんですよ。もし私が神を思い巡らすんであれば、4節から6節。主は私に仰せられた。これらの骨に予言して言え。干からびた骨を、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生きて生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。神は骨に向かって語るようにエゼキエルに命じました。一見、無駄で愚かな行為に見えます。神を信頼し、神に対してその従順であろうっていうその意識がないと、神に従うってことは無意味で愚かな感じがするんですよ。いや、この人に親切心を出したところで、この人に、に対して自分自制したところで、何にも変わりませんよって。こんな乾いた骨が、生き返るわけないじゃないですか。自分のこんな乾いてしまった骨のような状態である私の心が、今更変わるわけないですよ。神を信頼し、神に期待して、その従順に神に従っていこうというその信仰と意識。聖霊が神に期待するんだって、神だったら何でもできるんだっていうその励ましを、声をかけてくださってるんですけど、その聖霊に耳を傾けることなしに、神の言葉に向き合うのは、本当に愚かで無意味のように感じます。第一コリントの1章の18節。パウロはこう言いました。十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力ですって。イエス・キリストの十字架やイエス・キリストの復活っていうのは、信仰が働くもの、このことを思い巡らした、その、神に信頼して私の罪は許されるんだってことを、その、追求する。私たちにとっては神の力なんですよ。でも信じない者たちにとっては愚かでしかないんですよ。え、何って。イエスがいたかもしれないけど、私の罪を負ったって。死んで何復活したって。そんなこと真面目に信じてるの？ちょっと、おかしくない？みたいな。いや、おかしくないんですよ。でも信仰が働かなかったら、おかしいんですよ。愚かだったりするんですよ。なんでそんな日曜日に、なんで平日まで、自分の自由な時間を使って神に心を向けるとか、そんなおめでたいことをするのかねって。イエス・キリストを信じる前は私は、教会に行くことが苦痛でした。 行かなければならないところだったから。でも本当にその信仰が与えられて、神の愛とか私に向けられている恵みや憐れみが分かると、無意味じゃないし、無駄じゃないんですよ。骨に向かって語るっていうのは、一見愚かのように、無意味なように見えます。神の御心を知って、その神の御心を主体求めると、神の心、御心を求めるとか、それが実現するようにその願うとか、それは愚かのように見えても、周りからはね、決して愚かなことじゃないし、そして無駄なことじゃないんですよ。神は骨に対して約束しました。お前たちの中に息を吹き入れるって。そしたらお前たちは生き返るからねって。筋をつけて肉を生じさせて皮膚で覆い生き返らせるって。そうやってお前たちが私が主であることを知ろうって。私たちそれぞれにとって自分の生活の中で神に従うとか神を思い巡らしている中で、そのいやいやいやっていうふうにその神の約束を思っちゃったりするんですよ。でも、いやいやいやって思ってる限り、やっぱ、いやいやいやでしかないんですよ。何も起こらないんです、やっぱり。けども、いや、神がおっしゃるんだったら、そうなるかもしれないという、その信仰を働かせて、それも、精霊が助けてくださるんですけど。で、いや、大丈夫だよ、大丈夫だよって言ってくれる、その精霊の声に聞き従ってると、そうか、大丈夫か、じゃあやってみようっていう、その信仰の一歩が踏み出るんですよ。けれども自分の常識であったり、その目の前の人たちであったり、そのいろんなその体裁であったり、なんか世の心遣いであったり、人の目であったり、いろんなことをその気にし始めて、そして神に目を向けることとか、その精霊の声を聞くことに意識を向けないんであれば、やっぱ何も起こらないんですよ。7節と8節の途中までいきます。私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。なんと大きな轟き。すると骨と骨とが互いにつながった。私が見ているとなんとその上に筋がつき肉が生じ皮膚がその上をすっかり覆った。でエゼキエルが骨に対して予言していると大きな音がして、神が約束した通りに、その予言の言葉の通りに骨と骨がカラカラカラカラってそのひっついて、そしてその上に筋がビャーってついて筋肉ですよね。で、肉が生じて、そして皮膚がその上を覆ったんですよ。びっくりしますね、この世の。八節の後半。しかしその中には息がなかった。ヘブライ語で息というのは、ルアフっていう言葉なんですけど、その息という意味もあるし、風っていう意味もあるし、また霊っていう意味もあります。神が、人を作った時に、創世記の2章の7節にこう書いてあります。その後、神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。それで人は生き物となった。とあります。動物と人間の決定的な違いは、人間には霊の領域があるということです。肉体があり、心の領域があり、考えとか思いとか。それは動物にもあります。だから動物の中でも特に哺乳類とかは、その親子の関係があります。特別ななんか絆みたいなのがあります。心があるから。けれども、どんな動物にも、霊の領域はないんですよ。霊の領域は何かというと、神を主体求める領域ですよ。神の霊が住んでくださって、その神の霊が私たちの心に思いを与えるんですよ。神を求める思いや、神についてもっと知りたいというその願いを。考えとか思いの領域、その心にその霊が影響を与えるんですよ。で、霊が与えるその思いというのは全て神に向かう思いです。その霊の領域は動物には与えられてないんですよ。だから動物はその 神の被造物ですから、神が命じたことに対しては必ず従順です。だけど、ある意味機械的です。そこにその霊が働いて、そしてその心に働きかけて、神に向かいたいというその思いっていうのはないから。霊の領域がないってことは。だからもうイエスサーなんですよ。だからそこに愛するとかっていう、その関係は生まれないんですよ。動物には。動物と神との間には。だけど、人にはその霊の領域が与えられているので、その霊の領域に、霊が私の心に語りかけて、そして神を愛するというその思いを与えてくださるから、その自分の欲求として神と愛するという、神と愛し合うという関係が成立するんですよ。神はその土地の塵から人間を作りました。動物も作りました。だから、その人間の体とその土地のその土っていうのはほぼほぼ炭素が一緒なわけじゃないですか。 90% 以上同じなんですよ。作られてる元々の元素というのは神が作ったから。だから動物とも一緒ですよ。だから動物と人間がどれだけそのこの体が作られてる物質的な元素が同じのようなものでも、人間と動物がどれだけその生活様式とか、その生きているこの心臓があって、血液が血管によって回っててとか、脳があってとか、それが全部その同じようになってたとしてもですよ。どれだけ人間と動物が近いものを見つけたとしても、霊の領域において決定的に違うんですよ。だから生物学者たちは動物から人間がその進化したって言うけど、その霊の領域を知らんからそんなこと言えるんですよ。もう決定的なその違いがあるんですよ。だからどうやって頑張っても動物から人間に進化するってことはないんですよ。アダムとエヴァが作られた時にはその霊の領域があって、そこに精霊が、その神がその鼻に命の息を吹き込まれたって、普通のってその呼吸する息だけじゃなくて、もちろん神の霊が与えられたんですよ。だけども彼らが罪を犯したことでその霊は死んでしまったんですよ。あなたがあの善悪を知る木の実を食べたら、取って食べたら、その時にあなた方は必ず死ぬって。肉体は死にませんでしたけど、その人間にだけ与えられていたその霊が死んでしまったんですよ。それ以来二人から生まれてきた人間というのは、つまり全ての人間ですけど、生まれながらにしてその霊の領域が死んでるんですよ。けれどもイエス・キリストを信じると、その信仰と同時に神は聖霊を与えてくださるんですよ。プレゼントとして。その瞬間ですよ。キリストを信じた瞬間に。で、その霊が復活するんですよ。でもこの息がない、霊がない人間というのは動物と同じなんですよ。だから、肉の領域を、肉を満足させるために、満足させることが生きる目的です。お腹空きました。だから食べるんですよ。子孫を残さないといけないです。そのために必要なのはお金です。仕事です。地位です。趣味です。そうやってその肉の満足を求めて、それを、満たすことが生きる目的なんですよ。霊がない状態であれば。でも動物は、動物でもそんなことをやってるんですよ。でも聖霊が与えられると、聖霊は神の私たちに対する愛や、神が私たちに対して何を考えて何を願っておられるかというその御心を私たちの心に語りかけてくださるんですよ。この希望は失望に終わることはありませんって。なぜなら神、聖霊が、神の御霊が私たちの心に神の愛を注ぎ続けてくださるからですって。私の心にその聖霊は、神があなたのことを愛してるからねって、常に休むことなく、神が恵み深いんだよって、だから求めればいいんだよって、今もうそのことはここでやめといた方がいいよって常に語ってくださるんですよ。だからその聖霊が与えられて、聖霊の声に聞き従おうとすると、肉の必要を満たすことが生きる目的じゃなくて、これがガラッと変わって180度、神の御心に従うこと、霊の領域を満たすことが生きる目的になっていくんですよ。 だからイエス・キリストを信じた瞬間、聖霊が与えられて、その聖霊に従って歩もうとするんですよ。だから神の御心、つまりその霊に従って歩もうとする自分と、新しい自分と、今までずっとその神に言い逆らってきた自分の霊じゃなくて肉を満足させようというその古い自分との葛藤が生まれるんですよ。これがノーマルです。イエス・キリストを信じた後、すべてが幸せですって。すべてがハッピーですって。私に何の葛藤もないし、私の心は常に平安ですと言ってる人がいたら、私はその人が本当に救われたかどうか疑います。だって、イエス・キリストを信じたその瞬間から、自分の抱えてるこの肉と、そして神に従いたいっていうその霊とが、その葛藤を始めるから、葛藤というかその戦いが始まるからです。両者が一緒になることはないです。一方では自分の肉を満足させたい。一方では神を満足させたい。いや、俺だ！いや、神だ！イエス・キリストを信じた瞬間からこの葛藤は始まるんですよ。だから、神に従いたいのに、神を愛したいのに、人を愛したいのに、許したいのに、忍耐したいのに、親切したいのに、できないって。神の欲求に、神を、その御心に、その私に応えることができないって。そう悩むことは、クリスチャンとして当然です。よかったですね、救われて。その葛藤がない。私、イエス・キリストを本当にその知る前は、自分の良心の呵責みたいなのはありましたよ。けれども、その神に、神の前に正しくありたいというようなその欲求はなかったですよ。このまま行くとなんか私はまずいことになるかもしれないって。この人とうまくいかないとなんか学校がつまんなくなるかもしれない。仕事がつまんなくなるかもしれないというその利己的な自分発信的なその思いで人を許したり、その親切にしたりしようとはしましたよ。けれどもイエス・キリストを信じたら、神が愛せと言うから愛そうってことになってくるわけですよ。自分の利益とか関係なしに。そんな発想なかったですよ。いやいやいや、嫌ですって。でも、聖霊が私たちの内側で、私の内側で、いや、愛するんだって、いや、親切にするんだよって。葛藤が生まれるんですよ。葛藤があるということは本当にノーマルです。よかったですよ。皆さんの中に、皆さんがイエス・キリストを信じて、そのイエス・キリストを、ごめんなさい、その聖霊が与えられているという証拠ですよ。葛藤することはいいことです。この葛藤、干からびた骨が生き返るかどうか、こんな不可能なことを、この私にできるわけないじゃないですかって、でも、これができるかどうかは、あなたがご存知ですという生き方が、そこにその信仰に、その自分の思いとか自分の考えをシフトしていくことが聖霊の助けによって。それがクリスチャンライフですよ。9節と10節。その時主は仰せられた。一気に予言せよ。人の子よ。予言してその一気に言え。神である主はこう仰せられる。息を四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らを生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。7節にも、命じられたように予言したとあります。10節にも、命じられた通り予言するととあります。複数の、その、このことを説明している、コメントを残している人たちが、説明しているんですけど、最初の7節の予言したという言葉は、どちらかというとその、まあ、同じヘブライ語が使われてるんですけど、でもその意味合いとして、7節はその御言葉を語る。で、10節にある、まあ9節10節にある予言するという言葉は、息っていうことは聖霊だから、聖霊に命じることはできないじゃないですか。だから聖霊に命じるっていうことはどういうニュアンスかというと、その聖霊によって祈るってことですよ。だから御言葉が語られることと、その聖霊によって祈るというその両者が必要なんですよ。神の考えておられること、神が願っておられることが実現するには。 御言葉が語られ、その御言葉によって力つけられて、そして祈りを持って祈ると神の御心が実現していくんですよ。そして彼らは非常に多くの集団だったって。で、新改訳では集団というふうに訳されてますけど、その元々のそのヘブライ語を見てみると、集団という言葉は、力とか富とか、もっと言うと軍隊とか、そういう意味があります。だから非常に多くの軍勢、軍隊だったって。で、軍隊っていうのはどういう人たちの集まりかっていうと、権威に従うように統率が取れた力のある集団ですよ。だから新しい人、聖霊が与えられて復活した新しい人というのはどういう人たちかというと、神に従って神の御心、神を愛する、人を愛するということを実現するために力が与えられる集団なんですよ。自分の願い事が叶うための集団じゃないんですよ。神の御心が私たちを通して実現していくことをするために、その力が与えられていく集団なんですよ。神の御心、神の約束が実現する過程で、私たちの信仰と従順さというのが必要になってくる時があります。干からびた骨が生き返るかどうか質問された時に、エゼキエルがないですって、もうそんな無理ですっていうふうに答えたら、それ以上なかったんですよ。骨に向かって予言しなさいと命じられた時に、はぁ、そんな意味のないことをやるんですかって、神の前に不従順であったら何も起こらなかったんですよ。もちろんその恵みとして不従順の中にも実現する神の御心というのはあります。でも従順でないと実現しない神の御心もあります。だから本当に私たちに神が願っておられることが実現するためには、神に対して従順になることをその追求する必要があります。11節、主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。ああ、彼らは、私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られると言っている。予言の解き明かしです。これらの骨というのは何を表すかというと、イスラエルの前科だって。イスラエルの前科というのは北イスラエルと南ユダ全部を合わせてです。で、この私たちの骨は干からびっていう言葉は、神から見放されて絶望している言葉です。実際に多くの第二次世界大戦中のホロコーストで、ユダヤ人たちが口にした言葉だというふうに言われています。私たちはもう神に見放されたって、もう終わりだって。600万人のユダヤ人たちが殺されたあのホロコーストの中で、彼らは絶望したんですよ。12節と13節。それゆえ予言して彼らに言え、神である主はこうせられる。私の民を、見よ、私はあなた方の墓を開き、あなた方をその墓から引き上げてイスラエルの地に連れて行く。私たちの民を、私があなた方の墓を開き、あなた方を墓から引き上げるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。神はイスラエルの国家的な回復を約束しています。イスラエルの民を約束の地に戻すって、1948年に実現しました。そして14節。私がまた私の霊をあなた方のうちに入れると、あなた方は生き返る。私はあなた方をあなた方の地に住み着かせる。この時、あなた方は主である私がこれを語り、これを成し遂げたことを知ろう。主の御告げ。国家的なその回復だけじゃなくて、今度はイスラエルの霊的な回復も与えるというふうに神は約束しています。それは今、現在進行形で進行中です。2021年にそのイスラエルの国が統計を取ったそうです。その国の中にいる人たちのその何を信じているかって彼らが。その中の答えの中で、その統計を取った中で、その 2% がクリスチャンだと答えたそうです。人口の 2% っていうことは日本の倍ですよ。日本は 1% ぐらいしかいないから。まあでもそのイスラエルの国の統計だと4分の3はアラブ人であったりアルメニア人がそのイスラエル人として答えたというふうに言われていますが、 でもそのユダヤ人でありながらイエス・キリストを信じるということは彼らにとってその大きな迫害を生む可能性があるので、自分がクリスチャンです、まあ、クリスチャンですというかそのイエス・キリストを信じてますというふうに言う人はまだまだそれほど多くないかもしれません。だから国が統計を取ったところでその正確な数は語れないはずです。だから 2% の4分の3しかユダヤ人がいない、ユダヤ人でイエス・キリストを信じている人がいないっていう統計は、ちょっと少なすぎるかもしれないです。もっと多いかもしれないです。ただ確実に言えるのはイスラエルの国がその再建されて、そしてその中にユダヤ人たちが住んでいて、そしてその中にその結構な勢いを持ってイエス・キリストを信じる人たちが、信じている人たちが増えているということです。だから神の約束が徐々に徐々に実現しているということがわかります。15節から18節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、一本の杖を取り、その上にユダとそれにつくイスラエル人のためにと書き記せ。もう一本の杖を取り、その上にエフライムの杖、ヨセフとそれにつくイスラエルの前科のためにと書き記せ。その両方をつなぎ一本の杖とし、あなたの手の中でそれ、これを一つにせよ。あなたの民の者たちがあなたに向かってこれはどういう意味か私たちに説明してくれませんかというとき。二本の杖を取りなさいと。一方はユダ、一方はイスラエルを象徴した杖です。エゼキエルはそれをその人の前に持ってって、その自分のその手の中で一つにして持ちなさいと。そしたらその民の注意を引くんですよ。何のためにやってるんですかって。資格教材ですよね。そしたら次のように答えなさいと。19節から22節。彼らに言え。神である主はこうせられ。見よ。私はエフライムの手にあるヨセフの杖と、それにつくイスラエルの諸、部族とを取り、それらをユダの杖に合わせて一本の杖とし、私の手の中で一つとする。あなたが書き記した杖を彼らの見ている前であなたの手に取り、彼らに言え。神である主はこうせられる。見よ、私はイスラエル人を、そこに、その行っていた諸国の民の間から連れ出し、彼らを四方から集め、彼らの地に連れて行く。私が彼らをその地イスラエルの山々で一つの国とするとき、一人の王が彼ら全体の王となる。彼らはもはや二つの国とはならず、もはや決して二つの王国に分かれない。あれどういうことかというと、その一人の王を神が立てると、そしてイスラエルを一つの国とするんだって。神はご自分の民をイスラエルの地に集めて、それだけじゃなくてユダとイスラエルとその一つの国にするって。そして一人の王がその彼らを、治めて、そしてその国は二度と決して二つの王国に分かれることはない。23節。彼らは二度とその偶像や忌まわしいもの、またあらゆる背きの罪によって身を汚さない。私は彼らがかつて罪を犯したその滞在地から彼らを救い、彼らを清める。彼らは私の民となり、私は彼らの民となる。イスラエルはその国家としての、回復だけじゃなくて、自分の身を汚す者から遠ざかるんだって。偶像とか忌まわしいもの、あらゆる背きの罪から自分を遠ざけるようになるって。そうやって神を集めたご自分の民を清めるんだって。だから神の民というのは、自分の意志を働かせて自分の身を汚す者から遠ざかる者たちですよ。そして神によって、新約の文脈で言えば、そのイエス・キリストの血によって清められて現れた者たちですよ。そうやって神の民となるんですよ。そして神が私たちの神となってくださるんですよ。24節と25節。私のしもべダビデが彼らの王となり、彼ら全体のただ一人の牧者となる。彼らは私の定めに従って歩み、私の掟を守り行う。彼らは私が私のしもべヤコブに与えた国、あなた方の先祖が住んだ国に住むようになる。そこには彼らとその子らとの子孫たちとが、とこしえに住み、私のしもべダビデが永遠に彼らの君主となる。で、このダビデというのは、まあ、もしかしたらダビデ王が復活してダビデが治めるかもしれないけども、その、まあ、旧約聖書の文脈を見てみると、ダビデの子孫というのは、キリスト、メシアが生まれてくるというふうに約束があるので、この私のしもべダビデとか、ただ一人の牧者とか、永遠の彼らの君主というのは、メシアであるイエス・キリストを指し示すだろうというふうに考えられます。 で、このことに関しては様々なその予言があります。例えば、イザヤの55章、3節と4節。耳を傾け私のところに出てこい。聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と永遠の契約を結ぶ。それはダビデへの確かで真実な約束である。見よ、私は彼を諸国の民への証人とし、諸国の民の君主とし、司令官とした。エレミアの30章、8節と9節。その日になると万軍の主の見告げ。私はあなたの首の首輝を砕き、あなたの枷を解く。他国人が再び彼を奴隷にすることはない。彼らは彼らの神、主と、私が彼らのために立てる彼らの王、ダビデに仕える。ホセアの3章の5節。その後で、イスラエルの子らは帰ってきて、自分たちの神である主と、自分たちの王、ダビデを尋ね求める。そして終わりの日には、主とその素晴らしさにおののく。で、このダビデの子孫、キリスト、メシア、救い主が、もう一度戻ってこられて、その今あるイスラエル、この地上、この世界でもう一度戻ってこられて王として治める。それは、これから先、その千年王国と言われる千年間イエス・キリストが治めてくださるところで実現します。だから、この予言が実現する、この神の約束が実現するために、今のそのイスラエルという場所っていうか、この世界は必要なんですよ。だから千年王国っていうのはこの世界に実現するはずなんですよ。26節から最後28節。私は彼らと平和の契約を結ぶ。これは彼らとの常しえの契約となる。私は彼らをかばい、彼らを増やし、私の聖女を彼らのうちに永遠に置く。私の住まいは彼らと共にあり、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。私の聖女が永遠に彼らのうちにあるとき、諸国の民は私がイスラエルを聖別する主であることを知ろう。神が永遠に続く平和を約束するんですよ。ローマの11章の26節には、こうしてイスラエルは皆救われるとあります。だから、イエス・キリストを信じるユダヤ人たちが今少しずつ徐々に起こされているということは、このイスラエルは皆救われるというところに今向かっているということです。で、それは、イエス・キリストがもう一度戻ってこられる、その千年王国で皆救われるという、ユダヤ人たちが皆救われるというのは実現します。で、それに向かって今、徐々にその時代が進んでるんですよ。イスラエルの国が再興されて、そこにユダヤ人たちが住んでいて、そのユダヤ人の中にイエス・キリストを信じる信仰が与えられているというのが今の時代です。ちなみに、これから千年王国がやってくるまで、イエス・キリストがもう一度戻って来られるまで、神が約束しておられる出来事が二つしかありません。三つか。一つは、教会の敬虚です。イエス・キリストを信じている者たちをイエス・キリストがその空中で迎えるという。一挙に上に、天に引き上げる、空に引き上げられる、空中に引き上げられる。それが一つ。もう一つは、来週一緒に学ぶエゼキの38章と39章に予言されているんですけど、ロシアがイスラエルを攻めるってところです。イスラエルがウクライナを攻めているのを見ていると、それは現実的だなと思います。それが必ず起こるって。多くの人たちは、教会の敬虚があった後に、ロシアが、イスラエルを攻めるだろうというふうに言ってます。その順番はどっちが先かわかりません。でも、ロシアがウクライナを攻めていて、その後、これがちょっと落ち着いたら、またイスラエルを攻めるっていう可能性はなきにしもあらずです。もしくは、ウクライナとのその戦いの中で、なんかごたごたしてて、イスラエルめんどくせえみたいになって、そのアメリカが常にバックアップしてるからね。だから、そのイスラエルがなくなってしまえばいいみたいな感じで、そのいきなり攻撃を始めるかもしれないです。だから、そうなると、それよりも先に教会の敬虚が来るんだったら、もう本当にわかんないじゃないですか。時代として。ずっと約束されてたイスラエルの国の回復と、その霊的な回復が今起こってるわけだから、だからもうわかんないですよ、いつ起こるか。教会の敬虚と、そしてロシアがイスラエルを攻めるという。来週またそれを詳しく話しましょう。38章と39章です。で、三つ目は、7年間の患難です。患難の時代が、その7年間起こるというのが、旧約聖書もまた黙示録にも書いてあります。で、その7年間の終わりに、イエス・キリストが戻ってこられるんですよ。だからあと3つしかないんですよ。そしてその3つが起こるというか、その3つの中の一番最初に起こるだろう、景況であったり、またそのロシアが攻めるってことは、なんか現実的なんですよ。 神の約束されていることは必ず実現します。そして徐々に徐々にそうやって約束が実現に向かっているということを私たちは見ています。終わりの日には一人一人に神の霊が注がれるという約束も実現しています。だからイエス・キリストを信じた私たちには漏れなく聖霊が与えられているんですよ。聖霊は私のうちに住んでくださって私たちの心に神の愛や御心を教えてくれます。そして神が、ああ、こう願ってるのかというその思いが心に与えられるので、それに従って、あ、じゃあ神がそう願ってるんだったら私にこのことが実現しますようにという祈りが出てくるんですよ。だから聖霊によって祈るということは、自分のその願いとか自分の思いつきをこうしてください、ああしてくださいって願うんじゃなくて、その聖霊が私の思いに語ってくださっていることに耳を傾けて、ああ、じゃあそうだったらそれを願ってみようという祈りです。イエス・キリストを信じた後、新しい人が生まれます、私たちの中に。聖霊が与えられて、救われたことの喜びは、なんか全てがバラ色のように見えて、嬉しくて楽しいんですよ。だからイエス・キリストを信じた後、新しい人が生まれた喜びや感動で、しばらく走ることはできます。私もイエス・キリストをその大学生の時にその信じて、なんか嬉しかったんですよ。喜んでたんですよ。で、しばらく走れるんですよ。けれども、その感動とか、その喜びっていうのは、どんどんどんどん薄れていって、走れなくなるんですよ。大学を卒業した後、私、イスラエルに行きました。イスラエルで、エルサレムで、ある時に、なんか、友達と一緒に、飲み歩いてたんですよ。すいません、親のお金使って。で、なんかその時、なんか調子乗って、俺日本人かとかっていうバーテンダーが、これ神風って言うんだぜっていう、そのなんか変なカクテルを渡してくれたんですよ。で、俺がめっちゃ強くて、世界の中心で愛を叫ぶじゃなくて、エルサレムの中心で抱き弁して僕吐いてたんですよ。で、その時に、なんか優しく私の中におられた聖霊が語りかけてくれたんですよ。もう十分だろうって。そんな、それを楽しみとする生き方は、もう十分じゃないかって。その時、その、責められとかじゃないんですよ。お前バカ野郎みたいなそんなんじゃないんですよ。もう十分だろうって。分かっただろうって。それは、お前にとって喜びじゃないよなって。救われた時の喜びである程度走ることはできるんだけども、それだけだと、そこから先走れなくなるんですよ、あるところから。だから、誰でも、その救われた喜びで走り続け、最後まで走り続けられる人はいません。だから私たち毎日の生活の中で、うちに与えられている聖霊が私に何を語っておられるかということを聞く必要があるんですよ。神が私のことを愛しておられるということを、その聖霊によって知る必要があるんですよ。で、神に、その聖霊によって、神が求めておられることを祈る必要があるんですよ。自分の生活の中に祈りがなかったら、そりゃ、その喜びとか、楽しみとか、なんか感謝っていうのが薄れるに決まってますよ。聖霊が与えてくださる思いを神に持っていくんですよ。そしたらまた神が愛してくださっていること、神が恵み深いことを思い出せるので、また走れるんですよ。それをしないから途中で挫折するんですよ。イエス・キリストと3年半一緒に過ごした弟子たちがもうそれを証明済みじゃないですか。いろんなそのイエス・キリストのメッセージ聞いて励まされるんですよ。イエス・キリストを通してその奇跡とか不思議が起こるんですよ。いろんな人が癒されたり悪霊が出ていったりもうすごいじゃないですか。けれども、すぐその自分の方に耳、その目を向けたり、日常の忙しさにかまけたりしてるうちに、その洗濯機の中でぐるぐるぐるぐる回されてるうちに、忘れちゃうんですよ。あんなに喜んでたのに。あんなに感謝してたのに、忘れるんですよ。いや、もう一回言いますけど、それが当然ですからね。だから聖霊が与えられるんですよ。神の事柄に耳を傾けないと。 その喜びは廃れていってしまいます。イエス・キリストを信じているのに、イエス・キリストを信じる前の古い自分が愛も変わらず居続けているのであれば、二つのことが必要です。御言葉と祈りです。まず、その神の御心を知るために御言葉を学ぶ必要があります。第一ペテロの2章の2節、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。で、救いを得るっていうのはもちろんイエス・キリストを信じたらもう救われてるんだけども、その救いを達成するために御言葉の、その御言葉、神の愛とか神の恵みを、その分かち合ってくれてる御言葉を学ぶ必要があります。生まれたばかりの子供がその父を慕い求めるように、そのミルクを御言葉から学ぶ必要があります。だから救われてすぐはその力があります。勢いがあります。何か霊的な事柄とか素晴らしいことがあったらその時には勢いがあります。けどもそれだけでは最後まで行き着くことはできません。御言葉を学ばないと、神について知らないと、神がどれだけ私のことを愛しておられるかということをその知らないと最後まで走りきれないんですよ。また、聖霊の声に耳を傾ける必要があります。いや、聖霊の声って言ってもそんなん、その聖霊どんな声ですかみたいな。どうせ聞こえませんよって言って、その干からびた骨が生き返るわけないじゃないですかっていうふうに言い続けたら何も起こらないですよ。でも、聖書は約束してるんですよ。聖霊が私たちの心に語りかけてくれるって。じゃあ、耳を傾けてみたらいいじゃないですか。私にはわかんないけども、じゃあそれがわかりやすいように語ってくださいって。でのお父さん、あなたは私に何を願ってるんでしょうかって。私に今必要なものは何なんでしょうかって。あなたの愛を教えてくれませんかって。あなたの恵みと言うけども、その恵みはもっと教えてくれませんかって。そうしたら、聖霊は必要なことを心に書きつけてくださるし、聖霊は私たちがその神の願いを実現する助けとなってくださるんですよ。私たちの日常に雑音が多すぎたりするんですよ。神の言葉にその耳を傾ける前に、その雑音が多いから、自分のこと楽しいこととかいっぱいあるから、やんないといけないこともたくさんあるから、それをするなと言ってるわけじゃない。そんなんしてたら生活できないから。で、忙しいのもわかります。いろんなことやらないといけないのはそうだから。けども、その一日の中で忙しさの中で、例えば1分しかないような時間を神に向けられないんだったら、一日8時間神が皆さんにそのフリーな時間を与えたところで、その1分を使えないのに8時間を使うことできないですよ。与えられている1分を大切にするというか、今1分しか持たないんだったらその1分を神に向けるんですよ。一言でもいいですよ、そしたら。1秒でも2秒でも。そこから始めていくんですよ。別にいきなり1時間2時間祈りなさいとかそんな話してません。けど思い出すときに、あ、そうだって神が私のことを愛しておられるのかって、じゃあもっとその愛が分かるように助けてくださいっていう、その一言でいいんですよ、まずは。そしたらその聖霊が私の声に、私に語りかけてくださることを聞き分けられるようになるから。それでいいんですよ。エペソの6章の18節。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。で、聖霊によって祈るということは、なんか、威厳で祈るとかそういう話じゃないです。聖霊によって祈るってことは、聖霊が私のうちに与えているので、その聖霊の声に耳を傾ける。私に私は何が必要なんでしょうかって。何したらいいんでしょうかって。いや、もっと神の愛を知った方がいいよとか。今、そのやってることを、私がその抱き弁した時に、神がおっしゃったように、もうそれ十分じゃないかって。それがもうやめられるには、そんなの手放すことができるように祈ろうって言うと、そういうその思いが与えられるから、その思いを祈りに持っていくというのが、御霊によって祈るってことです。そうしてたら、その自分の古いその人っていうのは、どんどん、その、死んでいきます。死んでいくのが分かるというか、精霊が強くなっていくので、その肉がどんどん強くなって、弱くなっていきます。でそうやって、その新しい人に生きていくんですよ、私たち。最初にも言いましたけど、葛藤は絶対にあります。それでいいです。けれども、その、何もしないでは、御言葉を学ばない、そして祈らないであれば、この葛藤っていうのはなくならないし、肉っていうのが常に強いです。 けれども、少しでもいいから、その御言葉をに思い巡らしたり、自分で読み進めるのがしんどいんだったら、日曜日だったり、木曜日だったり、その学んだことを思い巡らすだけでもいいですよ。そしてこれがもっとわかるように、あなたの愛を知れるように教えてくださいっていう一言でいいんですよ。そしたら、その霊が強くなってって、肉がどんどんどんどんしぼんでいくので、もっとその神に対して何をどのように祈ればいいかっていうことを、精霊によって教えてもらえるんですよ。思いとか考えとかなんか自然にそれができるようになっていくんですよ。でも何もやらないと何も起こりません。でも神、聖霊は必ず助けてくれます。私が神の前にどんだけ干からびた骨であっても大丈夫なんですよ。神にはその骨を生き返らせるだけの力があるから。もしかしたら誰かのために皆さん祈ってるかもしれないですよ。その人が、祈ってる人が干からびた骨のように全然もう、その、なんか、打っても響かないような人だったとしても、神には不可能なことはないですよ。私たちにはできないけど。でもその神を信頼するためには御言葉が必要です。その御言葉が、その約束が実現するためには祈りも必要です。だから私たちに与えられているその聖霊の声に耳を傾ける必要が私たちにあります。そうすると私たちの人生の中に、干からびた骨が生き返るような、なんか神にしかできないような事柄が実現していくんですよ。そういう、神しかできないやって。いや、神は素晴らしいねって。そのようなことが皆さんの人生にたくさん起こりますように祈ります。天のお父さん、もう骨だったような、干からびていた骨だったような私のことを、あなたが生き返らせてくださって、あなたの霊を与え、動物みたくではなくて、本当にあなたがもともと想像してくださった人のように、霊があなたを慕い求め、心にそのあなたに対する思いを与え、書きつけ、それを追求していく新しい生き方を、新しい人を私のうちに実現してくださったことありがとうございます。でも、未だに常に葛藤はあります。どうかその中で、聖霊の声を聞いて、あなたの主体を求めることをもっともっとしていけますように、御言葉を読んだり学んだりすること、思い巡らすこと、また、ちょっと静まって、あなたが何を考えておられるのか、本当に聖霊の声を聞きたいという思いが与えられて、少しでも祈ってみること。その御言葉と祈りを、どうぞ私の毎日の生活の中に、ますますお与えください。そしてあなたが考えておられることを聖霊によって知り、それを願い、あなたが、この本当に奇跡としか思えないようなことを私を通してたくさん起こしてくださいますように。そしてあなたの皆を私の人生を通して崇める。そしてあなたに栄光が返っていくような歩みをしていくことができますように、どうぞお助けください。お願いします。お願いイエスキリストの皆によって祈ります。アメン。